私は申し訳ないことにその時にその説明子供に小学生低学年にはちょっともしかしたら難しいかもしれないとお答えしたんです。我っていう漢字がまあ習ってないものですから。でも私の心にはすごく残ったんです。私って羊でいるっていう認識ないよな。あれができるこれができるやってみようはいいんですけれども、あれできそうだこれできそうだ、いや羊は本当に何もできない、羊飼いがいてくださらなければ何もできない、それがスラッと出てくるっていうのはなんていう信仰だろうと思ったんです。そしてそれを義と信じている。主がおられなければ何にもできない存在ですが、主がおられるからこそ私は義です。皆さんは何があれば幸せだと思うでしょうか。多くの人たちは何々があれば幸せだ、だからこそ何々を追い求める。自分の家があれば、地位があれば、財産があれば。でもほとんどの人はその何々があればとそれを目指して、まあ、得られないことも多いですが、得てもまた何々があれば、あるいは車があれば、念願の新車が手に入った、でももう10年後には次の車が必要になるわけです。乏しいことはないということができないんですね。むしろ物質的に豊かになればなるほど心が貧しくなっていくことがある。でも神様がおられるなら、このお方が主であるならば、ある牧師が自分の職業を紹介するとき次のようにお話ししたそうです。私は地球規模の企業に勤めています。世界中に教会があるので、しかも地球上のいろんなところの議会や会議に代表がいます。結構日本の衆議院参議院でもクリスチャンは多いそうです。まあといっても麻生さんも実はカトリックの洗礼を受けているということなのでクリスチャンだからといってということもあるんですけど、カトリックの場合は幼児洗礼の場合もあるんで、麻生さんがどう洗礼を受けたか私知らないんですが、まあ洗礼を受けたと麻生さんは言っているそうです。まあ、でもとにかくそうしていろんなところに私たちのクリスチャンがいる。しかもこの会社は人々にモチベーションを与え、行動の変化を促すことに取り組んでいて、また病院、大学、出版社、養護施設、さまざまな業種を手掛けていて、それこそゆりかごから墓場まで皆さんの世話を心がけています。また永遠の生命保険、地獄の火災保険も取り扱っている。霊的な心の移植さえやっています。この働きを始められた当社の創設者はその地球全体を不動産に持っているだけではない、銀河の星々、星座の物件にまで及んでいて、全てのことを熟知し、あらゆるところに住んでおられる。ただ当社の製品はあまりにも高価で皆様にお買い求めいただくことはできません。ご要望があり次第無償で提供いたします。私たちの最高責任者は、まあ、田舎生まれの大工の職人おられました。持ち家もなく、また敵に憎まれ、しかし水の上を歩くような不思議なこともなされましたが、不当な裁判により死なれ、でも蘇られ、今も私たちと共におられます。私はこの最高責任者に毎日相談を欠かしません。牧師はこう語る、自分を紹介するというんです。前の福音教会もそうなんです。主が共におられるなら、おられないなら教会何ができるかな、予算はどうなるかな、なんですけど、この方が最高責任者だというと、途端に世界中に代表を取っている、ここもその使者の一つであり、その私たちのリーダー牧者は全てをお持ちになり、 全てをなすことができるお方だ。何？乏しいことがないどころか、いや、もう体が一個必要でしょう。主、そのためにどうぞ、本当前向きになって、主が満たしてくださることをもっと信じるものとなるでしょう。乏しいから求めるのでない。もう主がいっぱい与えられてくださって満たされているからこそ、それを何とかするためには主をもっと満たしてくださいと、全く違う視点で歩むことができるのではないでしょうか。それでも、いや、この私がそれを担うことができるか、あるいはそうなのになかなかそう思えない、そういう私の弱さ、そのゆえに私は主のいろんなことを損ねているのではないか。確かにそういう弱さにもかかわらず、神様は働いてくださるお方でもありますが、でも同時にだからこそ主が私の牧者であって、私っていう言葉が、私はという言葉はないとは言いましたが、私という言葉がいっぱいあるんですね。主はまるで私がおられなければ働かれないかのように、私に働きにでください。だから私抜きにして主は牧者であって、あの人には乏しいことがないけど、私が全然入ってないのではない、私の牧者だ、私が乏しいことがなく、私を導いてくださる、私を生き返らせてくださる、私だから用いられる、そういうことがあるんです。少し早い話ですが、何が早いかというと、クリスマスコンサートの話です。随分早い話ですが、しかしこの時期でないと次のゲスト、もう予定が埋まりましたってなってしまうので、それでも本当は1年以上前から計画した方がいいのかなと思いながら、やっぱりできなくて、いつも終わって1月にどなたにしましょうお話しして決めるんですが、幸いなことに岩口誠さん、由美子さんご夫妻、教会では比較的よく知られている方で、この方が12月はもう残念、申し訳ないですとなったんですが、11月の一番最後、この日は空いてますということで、11月24日に来てくださるということが、それもすいません予算決まっているんですが、あ、構いませんと、もう全く問題ないですと言ってくださって来てくださる、本当に感謝だなと思います。それで実は、それ決まったもんですから、先週から、早めに教会来られる方は、なんか聞いたことのない曲が流れてるって思ったかもしれない、今日もそうなんですが、岩口誠さんの曲を流してくださっているんです。比較的古い曲が流れてる時もあるので、それが今回歌われるかどうか分かりませんが、皆さん期待していただきたいと思います。シンガーソングライターです。どういう方ですかと言われたらそうなります。で、この方が信仰に入られたのは小坂忠先生、この方牧師であり、この方もシンガーソングライターで、今週と来週、この小坂忠先生と奥さんの栄華さんが登場するんですけど、初めて日本でクリスチャン専門の、ゴスペル専門のレコード会社を立ち上げた、それが40周年になるというのでライフラインで取り上げられるのですが、この方が、この方実はもともとロックシンガー、 YMO とかいう、その細野さんという方とかと、なんかハッピーエンドってすごい、バンド組んでたらしいんです。そこから救われ、で福音の歌を作って歌う、その使命に携わるようになる、そのビジョンが与えられた時に誘ったのが、まだ信仰を持ってない岩渕さんだったんです。一緒にやらないか、岩渕さんからしたら、実は小坂忠って超有名なアーティスト、 この人に誘われるんだったら、でも歌う歌はあれなんだけど、でもこの人がでもそれを歌僕は歌うんだっていうにはよっぽどの何かがあるんだろう。それぐらいの小坂千代という存在が人だったようで、岩内誠さんはそれでじゃあ一緒にやりましょう、ね、回るところは教会だとか何とかって回ってるうちに信仰を持ったって、その話どこまでその話がなされるかわからないんですが、楽しみにしているんです。じゃあその小坂千代先生はどうやってどうして信仰を持ったのか。娘さんが2歳の時に大やけどを負った、これが始まりなんです。以下はそのお証をちょっと読ませていただきます。1975年のある日、僕は家族と妻と実家にいて夕食を楽しみにしていた。突然家全体に子供の叫び声が響いた。声の方に行ってみると、台所の床の上で娘が叫びながらもがいていた。熱いスープのお鍋をひっくり返して娘が熱湯をかぶるという事故が起きたんだ。病院で看護婦さんが、1975年なんで看護婦になっています、そのままお読みします。看護婦さんが彼女の T シャツを脱がせようとすると、やけどでただれた皮膚が剥がれてしまう。やけどはそれほどひどかった。医師たちはやけどに偽皮膚を貼り、体中に包帯を巻いた。包帯が取れるまでの間、心が休まらない日々が続くことになったのである。ある日、妻の祖母が訪ねてきてくれた。祖母は熱心なクリスチャンだった。娘のために教師に祈ってもらおうと、僕は祖母に連れられて初めて教会に行くことになった。しかし教会に入ることには抵抗があった。